明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながらお話伺っていきます。さあ、1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げてまいります。純さん、今月のテーマは
感染症です。
はい、はい、この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。さあ、今月のテーマ、大晦日感染症最終週でございます。はい、ゲストは奈良県立医科大学感染症センターセンター長の笠原圭先生です。先生、お願いいたします。
お願いします。
今年1年もお世話になりました。ありがとうございました。
いいえ、こちらこそ。
また来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大晦日ですからね。
ね、いろいろと奈良県立大の先生にお世話になりましたんで、そうそ
う、たくさんなりましたんで、
ね、
はい、全部株式会社平田のホームページから、はい、この番組は聞けることになってますんでね。
そうですね、
ぜひ聞いていただきたいなと。お正月の暇してる時に、
あ、いいかもしれない、
お酒ばっかり飲んでないで、
いいですね、
体のことを考えてくださいということを自分に言いたいですね。はい、すいません。先生、感染症なんですけど、振り返るんですが、はい、今回コロナウイルス、新型コロナばっかりの話になってますけど、実際は寄生虫とか細菌とかいろいろあるんですよね。
そうですね、
もううつる病気が感染症、
はい、
なるほど、
はい、そうですね、まあ、それが人から人のものもあれば、動物から人のものもあれば、
うん、
まあ、その環境とかに、ね、付着しているものからの感染症もあれば、空中に浮遊しているものを吸って感染するものもあれば、
様々ですね。あるんですよね。
先生、今年は、まあ、どうでしょう、やっぱりコロナでまたまた始まって、コロナで終わっていく感じですか、それとも間にすごく忙しい別の感染症との戦いあったり、どうですかね。
まあ、コロナが流行したことによって、まあ、インフルエンザとか減ってる感染症と、うん、あと今お話になってる細菌感染症、はい、まあ、細菌感染症に関しては、まあ、特別減ってるわけではないと思いますし、あと梅毒とかですね、はい、他の感染症で増えてるものもありますし、あとちょっと特殊な感染症になりますけれど、非結核性好酸菌っていうですね、
はい、
結核に似たような菌の感染症があるんです。これが非常にここ数年増えてるっていう話があって、はい、まあ、コロナでの忙しさに加えて、まあ、そういった従来からある感染症の対応もしっかりしていかないといけないという状況ですね。
結核って私なくなっちゃったのかと思ったら、あるんですね。
はい、そうですね、これ非結核性好酸菌の話はね、多分結構な尺を取る話にな
るんです
が、この大晦日
また来年にでもかもしれませんね。はい、あ、そうなんですね。今増えてるんですか、それ。
はい、増えています。
はあ、怖い病気でしたね、確か昔。
ね、結核とは違うので、
あ、違うんですね。
昔は結核じゃなくてよかったというような認識されてたんですけれど、これが結構厄介な感染症で、
はい、
空中に浮遊している非結核性好酸菌を吸い込んで感染するんだと思うんですけれど、
うん、
多分ほとんど吸い込んだ人のほとんどは感染しないんですね。吸い込むだけで終わるんですけれど、まあ、その一部の人が感染して発症するっていうことで、まあ、その患者さんが増えているという。
それは菌なんですか。
そうですね、菌の一種ですね。で、まあ、結核菌に近い菌なんですけれど、人から人には感染しないということになってます。
あ、そうなんですね。はい、
知らない戦いが先生今年終わりだったって。
そうですね、まあ、細菌感染症に関しては、まあ、コロナの前の一番の感染症のトピックスはいわゆる薬剤耐性菌、抗生剤が効かない菌のことがメインだったので、それの対策がむしろ逆に遅れているというのが問題になってますね。厚生労働省とかが関わって、主導してたんですけれど、厚生労働省自体が今コロナ対策で耐性菌対策がもう1年2年遅れているという状況になってます。でその耐性菌に対する抗生物質の開発もなかなか進んでいないという状況ですね。
エンドレスな戦いですね、まさに。
まあ、感染症はねもうずっとエンドレスな戦いなんだろうと思いますし、まあ、本当に我々医療の現場で働いている者にとっては感染症によって皆さんの日常生活が邪魔されることにないように、まあ、予防できたらいいですし、仮に感染しても安心して病院にかかっていただける体制を構築するっていうのが大事なんだと思いますけれどね。やっぱ駆逐するっていうのは無理だと思うんですよね。
すごい戦いですよね。目に見えない相手との戦いだから、ね、しかも薬が効かない相手だから、うん、恐ろしい戦いですけどね、うん、
これ来年もう明日から新しい年なんですけれども、うんうん、笠原先生にとって2023年というのは、
う
ん、
そうですね、まあコロナに感染しても本当に重症化しそうな人に早く抗ウイルス薬を投与できる、うんうん、ワクチンを打とうと思う人に適切にワクチンが投与できるということで、まあ、コロナに関してはある程度皆さんが織り込んだ日常生活を送っていただけたらいいなと思いますし、一方で我々はコロナの前に課題として取り組んでいていたさまざまな感染症に対しての取り組みを再開してしっかりとまたそれを進めていく。で、まあ、感染症って本当に一種類じゃないので、いろんな病原体、いろんな感染症を含めて感染症トータルとして、まあ、ちゃんと対策ができて人々が、ね、安心して生活できるような体制を、まあ、感染症という領域に限っての話ですけれど整備していきたいなと思っています。
うん、なんか2013年には感染症で亡くなった方が世界で920万人ぐらいいて、はい、まあ、死亡された方の 17% ぐらい感染症で亡くなるみたいな、うん、だからやっぱりそういう怖い病気だし、
感染症になるでその死亡される方がそれだけいるっていう話でしたけれど、はいはい、感染症で亡くなったっていう判断がやっぱり様々なんですよね。まあ、で本当に普段から健康に元気にされている方が感染症に感染して亡くなるっていうこともありますけれど、うん、多くの場合は何か基礎疾患があったりとかご高齢であったりとか、例えばがんの治療をされているとかいう方が感染症になって、でそして感染症でも悪くなるんだけれど、もともとの基礎疾患とかもともとの治療している病気も悪くなって、で、まあ、結局、まあ、その亡くなるっていう結果につながるっていうこともあるんですね。だから、まあ、本当に感染してもいい、しても良くないっていうわけではないと思うんですけれど、まあ、感染してもそこまでの影響のなさそうな人たちと、やっぱ感染どうしても、うん、もう感染してはいけない人たちっていうのがいらっしゃると思うので、そういったことも、もう本人も周りの人もそれを理解して、かといってね、本当にみんなが感染してはいけないっていう話だと社会生活回していけないっていうことになるので、うん、まあ、そういった認識とか知識もやっぱり引き続き啓発していくことが大事かなと思いますね。うん、
一つ質問忘れてました、はい、私この3年弱でコロナになった友人たちを見てると、うん、最初の頃になったのはですね、暴飲暴食とか、はい、喫煙系がかなり良かったんですね、
はいはい、
で最近このオミクロンの最近になってるのは、以前も健康で、
はいはいはい、
全くその暴飲暴食もせずに規則正しい、うん、いい方が最近になってるような気がしてるんですけど、うん、気のせいですよね先生。これ
は多分社会の風潮の中で、当初はまあかなり多くの方がかなり気をつけて感染を防いでたと、その中でもまあちょっと少しね羽目を外してもいいかっていう人がまあ感染することもあったんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり社会の風潮全体的にウィズコロナっていう話になってきているので、まあ気をつけてた人も まあ、感染することが増えてきたっていうこともあると思いますし、あと再感染の話がありましたけれど、確かに1回感染した人っていうのは再感染するリスクってねちょっと減ってはいるんで、まあ、たまたま感染してるしワクチンも打ってるし抗体もあるから感染今はしないんだっていうこともあると思うんですね。感染の最初一番最初の頃に対策として感染の山を低くして、で感染のその期間をこう引き延ばすっていう話あったじゃないですか、であれってでそれはなんでそうしたかっていうとその間に医療の体制を整えようっていうことだったと思うんですよね。そうしたことによって結局でも例えば100人いたら最終的に100人感染するかもしれないわけじゃないですか、でそれがまあ10、20、30、40、50っていう形でまあ徐々に感染者が増えてきている日本と、まあ、例えば最初に90人感染しましたと、でそしたら残ってるのはあと10人ぐらいしか感染する人いませんよっていうそういう国もあるわけじゃないですか。だから最近よく日本が最多世界で最多の感染者数だみたいな話ってあると思うんですけど、それは要するにまだ感染してない人たちがたくさん残っているわけですよね。でそういう人たちがやっぱり順番に感染していくとその最初に90人感染した国と比べたら感染者数多くて当たり前ですよ
ね。ですね。
だからでもじゃあこの3年間無駄だったのかって言ったらいやいや薬も出てきたし、
そうですね、
入院もできるようになったしっていう話じゃないですか。だからやっぱりなんかそういう全体像を考えながら議論しないとなんか感染対策には意味がないとか、感染対策してても日本が一番患者数多いのどういうことやとかっていうなんか短絡的な議論になってしまうので、
そんなもんじゃないです
よ。そうですね、はい、
よくわかりました、ね、
では1ヶ月奈良県立医大感染症センターセンター長笠原圭先生にお話を伺ってまいりましたが、
はい、
これで5週目終了ということです。
で、
はい、では淳さんキーワード、
はい、
いきましょうか。
はい、また来年も元気で過ごしましょうってことですね。
いいまとめ、はい、そうですね、
はい
はい、奈良県立医科大学感染症センターセンター長笠原圭先生でした。1ヶ月ありがとうございました。
ありがとうございました。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見そしてご質問お待ちしております。来年1月のテーマは
腸についてですね。
そうなんです、腸となりますので、こちらについても質問どしどしお寄せくださいませ、はい、宛先です。メールの方は健康アットマークobc1314.co.jp 健康の綴りは kenko、 これで健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。プレゼントご希望の方、メッセージに送り先も書いてどうぞお送りください。そしてこの番組、株式会社平田のホームページでもお聞きいただけます。カタカナで平田です。株式会社平田で検索してください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。